こんばんは。共に集まれることを感謝します。今晩も聖書から神様の声を聞いていきたいと思います。神様の語りかけを聞いていきたいと思います。ご一緒に創世記26章を開きましょう。今日は創世記26章1節から11節までを読んでいきたいと思います。 はい、創世記26章1節から11節、一人一節ずつ読んでいきましょう。さて、アブラハムの時代にあった先の飢饉とは別に、この国にまた飢饉があった。それでイサクはゲラルのペリシテ人の王アビメレクのところへ行った。
主はイサクに現れて仰せられた。エジプトへは下るな。私があなたに、
あなたはこの地に滞在しなさい。私はあなたと共にいて、あなたを祝福しよう。それは私がこれからの国々をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすのだ。
そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与えよう。こうして地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福される。
これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の戒めと命令と掟と教えを守ったからである。
その土地の人々が彼の妻のことを尋ねた。すると彼は、あれは私の妻ですというのを恐れて、あれは私の妹ですと答えた。リベカが美しかったので、リベカのことでこの土地の人々が自分を殺しはしないかと思ったからである。
イサクがそこに滞在してかなり経ったある日、ペリシテ人のアビメレクが窓から見下ろしていると、なんとイサクがその妻のリベカを愛撫しているのが見えた。
それでアビメレクはイサクを呼び寄せていった。確かにあの女はあなたの妻だ。なぜあなたは、あれは私の妹ですと言ったのだ。それでイサクは、彼女のことで殺されはしないかと思ったからですと答えた。
アビメレクは言った。何ということをしてくれたのだ。もう少しで民の一人があなたの妻と寝て、あなたは我々に罪を負わせるところだった。
そこでアビメレクは全てのために命じていった。この人とこの人の妻に触れる者は必ず殺される。
はい、ありがとうございます。お祈りします。天のお父様、こうして2024年最後の日曜日礼拝会に来ることができました。この一年もあなたの真実のおかげで、あなたの憐れみのおかげで、私たちはみんな生かされてきました。世界が保たれてきました。天のお父様、ただただあなたをあがめ、あなたに感謝します。日一日本当にあなたの憐れみと恵みの連続です。今日の御言葉からもっとあなたを知ることができますように助けてください。どうかあなたが語ってくださるお言葉を心の深いところでしっかりと聞き受け入れることができますように、私たち一人一人をお助けください。イエス様、あなたなしに私は何一つできません。ただ私を強くしてくださるあなたによってだけどんなことでもできることを感謝します。よろしくお願いします。イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。今晩も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様、感謝します。なんかこれ日本語でなんて言うんですかね、デジャブって言いますよね。で、あれもデジャブに日本語になっちゃったんですね。
既視感
です
ね。
既視感。
既視感。
はいはい。すごい日本語です。いいですね。はい。その感じが。あれ？これってどっかで体験したよなっていうの何度かありますよね。で、私はこの頃あんまりないんですけど、若い頃なんか2、3回あったような気がする。なんかこれどっかで体験した。 思議ですねあれね。心理学的にもなんかあんまり説明ができないんじゃないかと思いますけども、まあ、神様が作ってくださった私たち人間、いろんな自分で気がつかないところがあります。私はカウンセリングの勉強をさせていただいて、とてもいろんなことを教えていただいてありがたいなと思ってるんですけれども、人が悩んでいるときにテクニックでその人をこう癒すことはできないっていうことを学びました。傷ついた心を癒すのはイエス様です。どんなに宗教は違うと言っても傷ついた心を癒すのはイエス様です。カウンセリングで人の行動は変わり、あたかも癒されたように見えるんですけれども、多くの場合ですよ、私は全部の事例を調べたわけではないのでそんな断定はできませんけど、多くの場合自分をカウンセリングしてくれた人と一緒にいる時だけ調子がいいんです。そういうふうに人に依存するっていうことが多く起こっていくなっていうことを見たような気がします。いずれにしてもそんな中でいろんな知識をいただいて感謝しているんですが、もう何度もここでもお話をしましたけれども、ジョハリの窓っていうね、ジョンスン・ハリスだったかな、2人 の, 心理学者が考案したとても簡単なテストなんです。でそれは自分をどれぐらい知っていると思っているかということと、他の人は自分のことをどれだけ知っているかということとを簡単にチェックしていくことなんです。1枚の紙、縦と横にメモリを作って、まあ、10ずつとしましょう。で、自分は自分のことを6知っているっていう人がいたとします。それはきっと誤解なんですけども、まあ5知ってるとしましょう。で、自分が信頼できる、自分は本当に尊敬し信頼している人3人に聞くんです。あなたは私がどれだけ自分のことを知ってると思いますかって聞くんです。で、その人たちがそうだね、まあ10のうち3か4じゃないか。で、3人の人が言うと、まあ大体間違いないと思えるわけですね。で、そうやって線を引く、縦と横の線ができて、1枚の紙が4つの窓に分かれるんです。これジョハリの窓って言うんですけど、自分が自分を知っていると思う、で他の人が自分は自分をこれだけ知っていると思うと重なったところが公開の窓っていう、他人も自分も知っている自分で、その下は他人は知っているけれど自分は知らない自分なんですね。で、右の方は自分は知っているけど他人は知らない自分なんです。で、4つ目は自分も他人も知らない自分なんです。で、大体その部分が一番大きくなるんだそうです。私たちは自分で意識するほど自分を知らない存在なんですね。だからあんまり探偵的なことを言わない方がいいんですよね。自分のこともそうですけど、ましてや人のことを探偵的に言わない方がいいんですよ。あの人面白い人だ、それはたまたま面白かった時を見ただけの話で、その人が面白い人だっていうふうに断定するのはあんまり良くないんですけど、人ってやるんですよね、そういうふうにね。なんでそんなことがこの御言葉と関係があるのか、私もよく分かりませんが、アブラハムはもう神様のもとに召されました。息子のイサクがアブラハムの全ての財産を継ぎました。そしてイサクはアブラハムが神様から言われて宿っていた地に住んでいました。まあベールラハイロイ、そこに住んでいたわけですけれども、飢饉が起こったんです。聖書を読むと何度か大きな飢饉が起こっています。歴史を見てもそれは証明されています。そして飢饉が 怒って、すごいですね飢饉が起こった時に音が起こりましたね、はい、キキーンって音ではなかったですけど それでイサクはペリシテ人のアビメレクのところに行った。アブラハムもアビメレクのところに行きましたね。二人同じ王様なんでしょうか。いやでもアブラハムからこれ100年ぐらい経ってますよ、ね、アブラハム100歳の時にイサクが生まれて、イサクが75歳の時にアブラハムは召されてますから、天に召された。まあ少なくとも75年とか80年100年ぐらい経ってるんです。まあ75年ぐらい経ってるかな。同じ王様じゃないですね。アビメレクという言葉の意味は我が父我が王という意味なんだそうです。そう考えると後になって出てきますが、エジプトの王ファラオというのも一種の称号みたいなもので、その人の名前ではなかった。どうやらこのアビメレクというのもそういう感じではなかったか、日本で言えば天皇です、はい、そんな感じではなかったか、とにかくアブラハムの時のアビメレクではなかった。でよく読んでいくと、このアビメレクはユダヤ人ではない、アブラハムの子孫ではないんですけれども、正しさを求める人だったっていうことが分かりますよね。飢饉が起こってペリシテ人のアビメレクのところに行き、そこにイサクは妻のリベカと身を寄せました。その時に神様がイサクに現れて仰せられた。私は毎日毎日神様が私にこう現れてはっきりと語ってくださるという体験はしてないんです。それが必要だとも思っていないんです。慣れてしまわないことが大事かなと私はふと考えます。ただ神様は私たちにとって非常に大事な時に必ず語ってください。だから私たちはこの建物にいるんです。この建物を買うっていうのは非常に大きなことで、私は願っていませんでした。もう絶対に買わないと思ってました。買うことはないと思ってたんです。でも神様が私に語ってくださって、これを買いなさいって、私に逆らうかっていう言葉を語られて、で今ここにあるんです。それだけではないんです。もちろん結婚する時もそうでした。でいわきに最初来た時にも、いわきから離れてモンゴルに行くっていうことが決まってましたけれども、神様が語られました。私たちの人生で重大な時、大きな決断が要求される時、神様は必ず語ってくださいます。毎日神様は聖書を通して語ってもくださるんです。心の中に語ってくださるんです。でも私たちにとって大事な側面があったら必ず語ってくださるということをまず受け取りましょう。これまでも神様はあなたにも私も語ってきてくださったことと思います。日々に語っていてくださると思いますけれども、現れて語られる、はっきりとご自身を示してくださるということが何度か起こってくる。この飢饉によってイサクがペリシテ人の地に身を寄せた時に神様が現れてくださいました。外国に行ったわけですから。私はノルウェーに2年のつもりで行って住み着いちゃったわけです。それが神様の御心だったと信じて、もちろん信じています、間違いないです。でもイサクに対して神様はエジプトへは下るなって言われたんです。どうやらイサクは ペリシテ人の地だけではなくてエジプトまで行こうとしたのではないか。神様が言っておられるわけですから、エジプトへは下るな。私たちは気がつかないうちに自分の考えでこれが良かろうと思って動くものです。しかし神様につながっているものには、神様は大きな間違いをしようとするときに必ず語ってくださる。そのようにしてイサクに神様が現れて語ってくださいました。皆さんはどうか分かりませんが、もしかしたら経験したしてきたことでしょう。どうしたらいいんだろう、わからない。どうしたらいいんだろう、わからない。同じことを3回も4回も繰り返して、どうしたらいいんだろう。そのうちに人間は忍耐がなくなってくるんじゃありませんか。もう早いとこ決めようって誰かが言っているわけではないのに、急いで決めたくなってしまい、そして行動を起こす、そして後悔する。神様にしっかりつながり、神様教えてくださいという時、いつも心のどこかに神様、イエス様と呼ぶ心を持っているなら、必ず神様を導いてくださいます。だから私たちはいっぱいいっぱいになってイエス様と呼ぶ心の余裕を失ってはいけないんです。これすごく大事です。私にとっても大事です。カーッと来た時にイエス様っていう心の余裕があったら、必ずイエス様を助けてくださるんです。私はよく人をからかってきました。からかうのが大好きなんです。からかうと楽しいんですよね。特に人が思った通りに大げさに反応してくれると、なんとなく楽しいんですよ。でも、特に教会の仕事を神様からいただくようになって、それは超自分勝手だっていうことに気づきました。気づかされました。自分が楽しいからやればいいって誰が言ったんですか。人はそれで気まずい思いをする。それは妻かもしれません、子供かもしれません。私はからかうことをやめるように決心しました。ほとんどからかってないと思うんです。時々その思いが頭をもたげますけどね。秘訣は、一言からかいたくなるときにイエス様教えてくださいって言うかどうかなんです。イエス様助けてください。で、これは決心してイエス様にお願いしていくと、させてくださいます。できるようになります。怒りも同じです。苛立ちも同じです。私はそんな風にして、まだまだ不十分なものですけれども、イエス様に助けていただいています。イサクはどのような思いを持っていたかは別にして、エジプトに下ろうとしていたのではないか。しかし主がアブラハム、イサクのお父さんとの契約のゆえに、イサクに現れて行くなと言われました。私があなたに示す地に住みなさい。神様は示してくださるんですよね。私にとってはそれがいわきでした。いわきに住み着くなんて全く考えにありませんでした。でもここに住み着いて、長男が生まれ、次男が生まれ、長女が生まれ、教会の仕事をいただき、今に至っています。あなたはこの地に滞在しなさい。私があなたに示す地に住みなさい。それはどこか、ここだって言うんです。神様の御心がわからないで求めるとき、40数年前ある優れたリーダーが言った一言がずっと私の心に残ってきました。それは、神様の御心がはっきりわからないときは動くなっていうアドバイスです。 なるほどと思いました。神様が自分に何を語っておられるのかわからないという時は待つことなんです。動かないことなんです。この地に住みなさい、この地に滞在しなさい。神様のお言葉に従う時、神様は必ず一緒にいてくださるんです。私にとって神様が共にいてくださるということほど大きなことはありません。今年も1年過ぎようとしています。52回の日曜日がありました。来る週も来る週も集まりを持ちます。夜の集会は夕拝からそんなに多くない皆さんです。時には私もふと人数多いといいのになと思うことがあります。でも人数が多くても神様がそこにおられなければ意味がない。必ずそこに帰ってきます。少なければいいのでもない。でもどんなに少人数でもここにイエス様がいてくださるなら、そこはまさに栄光の場所なんです。それを私たちは求めていく。そのようにして私たちが主の御臨在を求め、主の栄光を求めていくと、いく中で主がこの町を変えてくださると信じてきました。30年経っても36年経っても何も変わっていないじゃないかと言われたら、はは、仰せの通りでございますと言うしかありません。しかし信仰は人間の判断ではないんです。神様が何を言われているから。神様はイサクに語られます。ここに滞在しなさい、あなたと共にいてあなたを祝福しよう。皆さん、これ以上の祝福ないですよね。あなたと共にいてあなたを祝福しよう。これは神様がイサク限定で語っておられることではないんです。イエス様によって、神様はイエス様につながるどんな人にも同じように言ってくださるんです。私はあなたと共にいる、だから恐れるな。私はあなたを祝福する、たじろぐな。私があなたの神なのだ。イサクだけではないんです。ハレルヤですよね。本当に神様は素晴らしい。祝福しよう、それは私がこれらの国々を全てあなたとあなたの子孫に与えるからだ。神様はアブラハムが旅したところ、イサクが住んでいるところ、全ての国々を与えるって言われてるんです。土地ってだけ言ってないんですね。国々をって言っておられるんですね。皆さんどう思われるか分かりませんけど、私はどこかで国々を与えるっていうのはどうなのかなと思ってましたけど、神様がアブラハム、イサク、そしてその子孫に国々を与えると言われるところには目的があるんですね。それは何かというと、4節なんです。こうして地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福される。神様は創世紀の最初から地のすべての国々を祝福することを願っておられるんです。イスラエルだけじゃないんです。イスラエルを通して地のすべての国々を祝福するっていうことが神様の御心なんです。神様のご計画なんですよ。それを歴史の中でイスラエルは勘違いしていた。私たちだけが祝福されるんだ。これがイスラエル人、ユダヤ人の間違いです。神様に選ばれて神様に祝福を約束されても、それを受け取る側が誤解し間違った道に進むことが起こってしまうんです。それがイスラエルの歴史なんです。でも私たちはその歴史から学んで、神様が私を祝福してくださる、神様は私と共にいてくださる、それは私が祝福するされるだけではない、私を通して他の全ての人々が祝福されるためなんだということを受け取りましょう。私たちは誰かの祝福になるんです。そのように神様は作ってくださったんです。でも自分が下向いて ブツブツ文句ばっかり言ってるとそれはそこで止まっちゃうんですね。神様の祝福はどうやって広がっていくか、私たちが神様に感謝することによってです。私たちが神様を崇めることによってです。文句ばっかり言っていたのでは祝福が私で止まってしまう。神様は必ず誓いを果たしてくださる方で、こうして誓いを果たすのだって言われました。なぜアブラハムに対する誓いを神様はそれほど大きなこととして大切にされたのかということを神様ご自身が五節で語っておられます。私の戒めと命令と掟と教えを守ったからである。神様の戒めと命令と掟と教え、私は最初これ読んだ時にね、神様無理です、たくさんありすぎます、聖書分厚いの覚えきれませんって思いました。覚えきれないです。いや、やってないからですけど、やろうとしないからかもしれません。でもやっぱりね、聖書を全部丸暗記するって人はまあまれ中のまれでしょう。中にはいるらしいですよ、ね、でも神様が言っておられるのはそういうことではないですね。文字ではないです、心なんです。だからイエス様が言ってくださった一番大切な戒めは、心を尽くし思いを尽くし力を尽くして主なるあなたの神を愛すること、自分と同じように隣人を愛すること、これをいつも心がけて守っていくならば、私たちは神様の戒めと命令と掟と教えとを守るんです。不十分ながらも足りないながらも守っていくのです。このようにすごい神様からの語りかけをイサクは受け取りました。それからしばらくしてイサクは間違いをするんです。なんとまあね、神様の御臨在が表されて、神様が親しく語ってくださり、あなたを祝福する、あなたによって地の全ての国々は祝福されると言って、まあイサクが有頂天になったかどうかは分かりませんけれども、その後で土地の人々が、あんたといる女性は誰だって聞いてきたわけです。とても美しい女性だ。その時にイサクは嘘を言いました。あれ私の妹です。アブラハムがアビメレクのところに来て、サラのことを私の妹ですって言ったのは半分本当だったんですよね。母親が違う妹だったんですよ、サラは。だけど半分嘘だったんですね。妹だから妻ではないっていうことをほのめかしたわけです。その時にはイサクは生まれていませんでしたから、イサクがそれを見聞きしていたのではないんですが、ここに書かれてある、聖書に書かれてあるっていうことは、アブラハムが自分の失敗も含めてイサクにヤコブに語ったっていうことだと私は確信しているんです。私は子供たちが与えられて、子供たちにどんなことを受け継いでもらうかと考えました。で、私は自分の失敗や醜いところをちゃんと知らせなければいけないと思ったんです、思わされたんです。今でもそれは正しいと思っています。必要なことだと思っています。アブラハムは自分の失敗をイサクに語り継げたんだろうと私はここで確信します。しかしそれがある意味あだになって、イサクは同じことをしてしまう。父親、親の失敗を語るのは同じことを繰り返さないためなんです。でも時には同じことをしてしまうことが起こる。 神様が素晴らしい祝福を与えてくださったあとは気をつけた方がいいなっていうのが私の思いです。教会が大いに祝福される、どんなことか分かりません、経済的かもしれません、霊的に素晴らしい体験をする、その時に私たちは、人間はついこうなんか緩んでしまうって言いますかね、それが起こるような思いがします。とにかくイサクは聞かれた時に、私の妻が美しいのでこの人たちは私を殺すかもしれないと思ったのです。私たちが本当でないことを口走ってしまうのは恐れが来るからです。それが自分が殺されるかもしれないという恐れになると最も強く働きます。イサクはそれで、自分の父親のアブラハムは半分本当のことを言いましたけど、イサクは全部嘘のことを言いました。あれ私の妹です。でも嘘って必ずバレるんですよね。それは私も体験しました。誰も見ていないと思っていたイサクが妻のリベカを愛撫していた。しかし王のアビメレクは見ていた。私には不思議なことなんですけども、それによってイサクは罰せられることがなく、アビメレク王様はイサクとリベカに触れる者は罰する、殺すと言いました。私はよく理解できないんですけれども、神様の憐れみってこういうものなのかなと思います。イサクは間違ったんですよ、嘘を言ったんですよ。ところがそのイサクを守るかのように神様はアビメレク王を通して彼らに害を加える者は殺すと言われました。私はこの箇所からこんなふうに思わされます。今日本は平和です。問題だらけですけれども平和ではあります。しかし世界は日本人が意識するしないにかかわらず、ものすごいスピードで大きく動いて変化しています。聖書の言葉と照らし合わせてみるときに、この世界は必ず統一される、一つの政府のもとに統一される。それが起こるときに統一政府の長になるもの、大統領か誰か知りませんけれども、その人間は自分を神だと宣言して自分を拝まない者を殺すって言ってるんです、聖書がですよ。私はそれは自分が生きてる間には起こらないだろうと思っていました。しかしこの数年間、もういつそのようになっても不思議ではない状況が私には見えています。別にみんなを怖がらせるつもりはないんです。でもイエス様が言っておられるように、目を覚ましていなさい、備えていなさいということは大事です。極端のように聞こえたとしても、最終的に私たちは、人間は自分が殺されるということは一番の恐怖のはずです。でそれがイエス様か、イエス様を選んで死ぬか、イエス様を拒絶して生きるかという決断を迫られることになると聖書は言ってるんです。その時になって考えてはもう遅い。だから私たちは今日という日にイエス様がどれほど私たちに素晴らしい方なのか、どれほどご自分を犠牲にしてくださって死んでくださったかということを改めて受け取りながら、 イエス様、あなたのために死ぬことができますようにと決心していきたいんです。私は育児なしなので、いざその時になったらどうなるかわからないとずっと思わされてきました。聖書の密輸をするっていう仕事をした時からそれが現実になりました。共産圏のヨーロッパではイエス様を否定しないがために、イエス様は私の神様だですと言ったがために投獄され、殺された人たちが数え切れないほどいたんです。で、そういう人たちの支援のために働くミッションで私が働かせていただいたので、それは他人事ではなくなりました。そして私は大丈夫と言えない自分を発見しました。いや、そんなイエス様を知らないとかイエス様を否定しますなんて言いたくないんですよ、言いたくないんですよ。でもその事態になったら、例えば私はまだしもお前の子供を殺すって言われたら自分はどうするだろうか、自信がありませんと神様の前に言いました。でもどうかあなたを裏切ることがないように助けてください。これも私の祈りです。そして神様は助けてくださると信じています。私は大丈夫って言えることがすごいのではありません。主が私を守ってくださるという信仰を持つことが大事です。アブラハムの優れたところは信じたことでした。神様は不可能をしてくださると信じたことでした。たとえ自分がイサクを殺しても神様はイサクをよみがえらせてくださると不可能を超えて信じたことでした。神様を信じたことでした。神様は私たちを信仰に招いておられます。そして信仰は一回もらったら 100% のものではないんです。信仰は成長するんです。だからローマ人への手紙に書かれてある神の義は信仰のうちに掲示され、いや、神の義は福音のうちに掲示され、信仰に始まり信仰に至らせる。私たちは信仰の成長の過程をこうして共に過ごしています。だからイエス様を信じて、こんな弱虫だからこそ私は弱虫だってことを認めなければ自分は間違えると思ってるんです。こんな弱虫だからイエス様、あなたが助けてください、あなたは私を助けてくださると信じます。イエスを否定しなければお前の首をはねる、分かりましたと言えるようにイエス様が強くしてくださることを信じます。それなので、私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもすることができるのです。空を飛ぶこともできる、月まで行くことも、そういうことじゃない、そういうことじゃない、違います。私には到底できないことができるという意味です。イエス様に死に至るまで忠実になる、従順になる力が与えられるということです。私は今大丈夫っていうことは危険だと思います。いつそれが起こってもイエス様に助けられて、イエス様に忠実を尽くしていくことができるように、この年を終えながら新しい年に向かってイエス様を第一にする覚悟を決めさせていただきましょう。お祈りします。天皇お父様、私がどれほど罪深く弱い人間かはあなたが一番ご存知です。しかし私がそれを認めてあなたの前に告白するとき、あなたは奇跡をしてくださいます。ありがとうございます。あなたを褒めたたえます。弱い者に強いと言わせようとおっしゃるあなたは、弱い者だからこそあなたの恵みによって私は強いと言えるようにしてくださるお方、どうさまあなたの恵みと憐れみがどうかあなたにつながる一人一人、 クリスチャンと呼ばれ教会と呼ばれる一人一人に新しく激しく望んでくださいますように、いわきの一つ一つの教会に、一人一人のキリスト者に、イエス様どうぞあなたの恵みを降り注いでください。時代はどんどん悪くなっていくようにしか思えません。しかし罪の増し加わったところに恵みもますます増し加わったとあなたの言葉が言っていてくださいます。ありがとうございます。あなたの恵みに生かされることを感謝します。イエス様、あなたもご栄光を表してください。いわゆる私たちを通してこそあなたのご栄光ご臨在を表してください。この町を変え、この国を変えてください。主イエス様、あなたの皆を呼んでお祈りします。アーメン。
アーメン。 1月4日。
天のお父様、年ある兄弟が1月4日誕生日です。感謝いたします。あなたがここまで生かしてくださり、またあなたのために用いてきてくださいました信仰の成長を感謝します。ますます健康を祝福し、なりわいを祝福し、あなたがご自身のものであることを表してイエス様の香りを放たせてくださいますように、ご家族にあなたの祝福が及んでいき、救いが起こっていきますように、どうぞ新しい年に兄弟の、そしてご夫婦の心に新しい喜びと平安を満たしてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。